黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。改めまして、おはようございます。黒部座ストーリーパーソナリティの岩木幸子です。今月からテーマも新たに、学校給食や食育にフォーカスしてお送りします。子どもたちが健康や食への関心を持つきっかけともなる学校給食。リスナーの皆さんも様々な思い出をお持ちじゃないですか。年代によっても、女子はパンが2枚、男子は3枚、ミートソースのソフト麺が美味しかったな、などなど、話題は尽きませんね。黒部の小中学校では地場産の食材も多く使われていて、黒部らしさを舌で味わうとともに、給食にまつわる行事を通して食文化についても学んでいます。実は2月に行われた北方領土の日記念給食にお邪魔しました。黒部市から魚や昆布を取るために出かけた人々が、北方領土や近くの根室市に移り住み、その発展に力を尽くしました。その縁から根室市は黒部市と姉妹都市となり、現在も交流をしていますが、今回は食で友情の輪をつなぎました。この日のメニューは、根室市から送られたマイワシを使ったカレー風味のミンチフライ、それにとろろ昆布と黒部の名水ポークに地場産の野菜の入った豚汁もありました。黒部市からはお返しに、黒部で育ったお米ふふふが送られました。それでは大野市長も参加した給食の時間の様子をお聞きください。
食事の時間になりました。姿勢を楽しましょう。今日のお花の目当ては、感覚食べをしていろいろな数を順番に食べましょうです。感謝していただきましょう。
今日は何が一番美味しかったですか？
イワシのフライが美味しかったです。はい。
給食で食べて作ってみたものとかありますか？
一回なんか2年生ぐらいの時に唐揚げが出て、おーと思ったら家で作りました。
本当、はい、家族なんて言ってました？
お母さんが、あんたそんな作ったんって言われました。
じゃあ今日も美味しく食べてくださいね。はい、ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。いつも給食の時おしゃべりとかしないの？
あまりしませんね。
どうして？
いやー、なんか食べるが遅いんで。
ちょっとゆっくり食べるんだ。
はい。
今日はどれが一番美味しかったですか？
豚汁？
この汁物が美味しかった。
はい。
で、好き嫌いありますか？
あんまりないと思います。
給食で一番好きなものなんですか？
カレーです。
試食してみましたが、優しい味付けでも食材の味がしっかりと分かって、適度な噛み応えもあり、しみじみ美味しいなぁと思いました。番組では、そんな学校給食を支える方たちのお話をお伝えしていきたいと思っています。また黒部市では、いくつもの食育にまつわる行事が行われています。県外の子どもたちと一緒に野外水産を楽しんだり、大人と一緒に魚のさばき方を学んだり、食べることを通して生きる力を鍛えているんですね。地域の中でどのような取り組みがされているのかについてもお送りしていきます。さて、今月は学校給食にフォーカス、黒部市給食センターの皆さんにご出演いただきます。後半は給食の変遷などについて伺います。 この後もお楽しみください。プロメザストーリー。黒部市学校給食センターの栄養教諭辻純子さんにお話を伺っていきます。辻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず栄養教諭さんっていうお仕事について教えていただきたいんですけれども、どういったようなことをなさっていらっしゃるんでしょうか。
もともとは学校栄養職員といいまして、学校の方で子どもたちに給食を届けるお仕事が中心だったんですけど、栄養教諭という名称が変わることによって、子どもたちの前で食についての指導を行ったりっていうことがプラスになってきています。はい、
じゃあ栄養を考えて献立を考えたりされる、それプラスお子さんたちに食べることの楽しさってことを教えてらっしゃるお仕事ですね。
そうですね、
やりがいのあるお仕事ですね。
ですね、おかげさまで、はい、いろんなお仕事あると思うんですけど、私たち その一番の喜びは子どもたちが喜んで給食を食べているっていう姿を間近に見れるっていうところがあると思います。
ですか。では学校給食の歩みについていろいろとお話を聞かせていただきたいと思います。まあ、いろいろ私なんかも友人同士で話すときに、世代によって給食っていうものが随分変わってきたなっていうことを感じることがあるんですけれども、辻さんはいかがですか。
私もすごくそれは感じていて、まあ、自分が食べていた頃の給食と今の給食は随分様変わりしていて、昔は栄養を補給するというか、もうカロリーを十分にとって体を成長させるっていうところに重要な目的があったと思うんですけど、今は逆に食べ過ぎによっていろんな生活習慣病とか問題が出てきてることがあるので、正しい給食の知識を子どもたちに伝えて、まあ、自分で食を選択する能力も身につけてもらいたいっていうところが大きな目標だと思います。
献立も随分と変わってきてますか。
はい、まあ、どちらかといえばヘルシーなものが多くなってきていると思います。カロリーの取りすぎだったり脂肪分の取りすぎだったりっていうのをなるべく抑えるようなメニューになってきています。
給食の始まりっていうのはいつ頃なんでしょうか。
いろんな文献によると明治22年に山形県の中愛小学校という、まあ、お寺の学校だったんですけど、お弁当を持ってくることができない子どもたちに対しておにぎりと焼き魚を出したのが始まりっていうふうに聞いています。
それがだんだんとこう今のような形になってきて、お米になりましたね。
パンを、毎日、まあそうですね、昔は土曜も学校があったので、毎日パン給食だったのを昭和50年代ぐらい前後にお米の給食をどんどん取り入れるようになってきています。はい、
そうするとおかずも変わってきますか。
あ、そうですね、パンに合った揚げ物が多いメニューから、やはりご飯に合うお魚もあまりそのパンにはちょっと合ってなかったので、お魚はあまりなかったのが、お魚をどんどん取り入れたり、ご飯なのでお味噌汁だとかご飯に合うようなおかずに変わってきていますね。
じゃあ皆さん残さずに食べていただきたいと思います。今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー、いかがでしたか。来週は黒部市給食センターの役割などについてお話を伺います。もしかしたら見学もさせていただけるかもしれません。今からワクワクしています。皆さんもお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。